もうこの収録をしている翌日の朝にはですね、家族が大阪から帰ってきます。まあこのね、番組からしたら一週間ごとの更新なんで、一週間大阪に行ってたっていうのはもう行っちゃったんです、帰ってきましたって、まああっという間のことになるんだけど、まあ実際この一週間どうだったかっていうと、もうほぼほぼ仕事と自治会理事会での外出、あとはまあ外食したいなーっていう時に外に出るぐらいで、もうずっとパソコンの前、ずっとパソコンの前ですね。なんか毎年こういった一人になる一週間とか二週間とかができると、その中のどこか、シバンちゃんとか仲のいい友人とどっか出かけるっていうことをしてたんですけど、まあ、今年ばっかりはちょっとそうは言ってられないというか、もう本当に進められるもの進めないとみたいなところで、やっていたんですよ。なので、まあ、開業届を提出したり、あとは、まあ、とある資格というか許可ですね。それを申請する準備とか、も含め、いろいろこう、構築していくものもあるので、そういった準備もしながら、編集の仕事もしながらというね。もうこういうのがね、大体がパソコンの前でできてしまうので、もうずっとパソコンの前にいると。ところがですね、たった一日だけね、僕の実家の隣に住んでいた、とある、一家がいたんですね。なんか、変な話し方になっちゃうけど、まあ、ご近所さんがいたわけですよ、小さい頃。で、そのご近所さんで、隣のお姉ちゃんっていうと、僕、この番組で、そんなに遠くない回で話したと思うんですけど、ジュンというね、お姉ちゃん。この方がいないと、今の僕は本当にいないよ、みたいな。もう、あらゆる趣味とか、こう、食事に対してとか、考え方とか、もう、いろんな遊びに関して、いろいろなものを教えてくれたのが、ジュンというね、お姉さんだったんですよ。で、その方が、まあ、お亡くなりになってしまってっていう話を、この番組でもしたことがあるんですけど、その、ジュンの弟がいるんです。弟は、まあ、ユウと言います。前回、ごちゃごちゃになっちゃうね。前回、ユウさんって言ったよねと思った方は全然違います。あれはイニシャルのユウさん。今回出てくるユウは、名前のユウなんで、そのままです。ユウがいまして、で、ユウにも、お世話になってたんです、もちろん。ユウも弟のように、こう接して、いろいろ楽しませてくれたりしました。菊池家にはね、昔からずっと車がなかったんですよ。なので、車でどっか出かけるっていうことが、菊池家の中であったのは、そのユウが車の運転できて、車の運転好きで、で、なんかどっかドライブだとか、どっかお出かけってなると、こう車に乗せてってくれた思い出がすごく強く残ってるんで、まあそういった、本当に家族ぐるみで仲の良かった、ジュンとユウだったんですね。で、今住んでないです。ユウはもう別のところで結婚して過ごしてます。まあ年齢で言うと僕の15個上なので、かなりお兄さんではあるんですが、全然ね、血の繋がった兄弟だとしてもおかしくはない年齢差というか。うん。で、そのユウがですね、もう初めてかな?でも、お酒を飲みに行こうよって誘ってくれて、いや、もうぜひ。まあ、いろいろね、僕も、その家にずっとこもりっきりだとあれだし、まあ、シバンちゃんと遊びに行くほどの、もう丸一日使っての時間の余裕はないけど、まあ、夜飲みに行こうよっていうね、夕方から夜にかけての時間帯で、外に出ることぐらいのは、息抜きとしていいんじゃないかなと思って、あ、ぜひ行きたいです、つって、連れてってもらいました。まあ、今回は、その話をしたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。で、ユウが連れてってくれたのがですね、ユウの同級生がやっている焼肉屋さんでした。個人経営でね、まあ、居酒屋とかそういった感じの雰囲気の作りではあるんだけど、しっかりとこう七輪で、網焼きで、焼いて食べるっていうね、すごく美味しかった。まずタン塩食べたんだけど、タンの厚さとね、柔らかさとね、もう久々にブリンブリンのタン食べたなっていう。で、その後、上カルビ、上ロースって、来たんだけど、いや、これ言うには言ってないけど、よく違いがわからないぐらい、これもう褒め言葉ね、違いがわからないぐらい、どっちも綺麗なサシの入った霜降りなの。 まずカルビってこんなだったっけって思ったし、ロースでもこんな綺麗なサシが入ってるんだみたいな。もうなんかここまで極上な焼肉は本当にもっともっと数年ぶりかなみたいな。ね、あと僕ホルモン系好きなんで、ミノ。ミノも、もう、なんだろうな、ただコリコリしてるだけじゃない、ジューシーな部分もある、ミノでしたね。で、その後、カルビスープで、締めを、こう、いただいたんですけど。まあまあ、ご飯はね、本当に、大満足のものをいただきました。ありがとうございます。その後ね、二次会じゃないけど、うちの本当の兄、三つ上の兄がいるんですけど、兄が働いているお店に行って、まあ、ちょっと顔出して一杯だけ飲んで帰ろうよってことになって。で、ユーも僕も終電があるわけです。で、終電の40分前ぐらいに最寄り駅に着いて、で、お店に行って、兄は、調理、まあ、そこバーなんだけど、もう薄暗い雰囲気のいい感じのバーなんだけど、兄は調理の担当だから、基本的に奥にいるのね。まあ、手が空いたり、お客さんに指名というか、なんか声がかかったら全然出てくるんだけど、まあ、フロアにはマスター、まあ、カウンターの中にマスター一人いて、で、奥の調理に兄がいるんだけど、もう40分しかない。で、僕は久々にパスタも食べたかったの。兄の店の。で、お店に行って、まず、ま、失礼なんだけど、もうマスターに、すいません、もうあと40分ぐらいで出なきゃいけないので、ルイ君、ちょっとお願いできますかね、みたいなことを言って、もう、兄の名前すげえ言ってるけど、もういいや、ルイ君で。ルイピー。ルイピー、もう名前を言っちゃいます。ルイピー。ルイピーお願いします。つって。で、そっから、もうマスターがちゃんと聞かせてくれて、すぐルイピー呼んでくれて、で、来たわけ。で、サプライズで行ったからさ、結構驚いてて。で、雑談をさ、ユーとルイピーがさ、し始めたんだけどさ、いやいやいや、と思って。時間がないんだ、つって。時間がないけど、パスタが食べたいんだよって。食べたいのかって言われて。そうなの。食べたいんだけど、パスタってさ、もうどれだったらもう早くできるみたいな。いや、もうどれも変わんないよ、みたいな。もうとりあえずお湯沸かしてパスタ茹でるっていう工程に関して言えばもうほとんどね、時間かかるし、その後の調理って考えたらもうどれもそんな変わんないよって。もうとにかくもう気持ち早くできるものがいいなって。じゃあ、ペペロンチーノだな、みたいなことになって。で、ペペロンチーノ。さ、だから、もうその頃には、30分ぐらいで終電だから、10分前ぐらいに出たいと。だから20分ぐらい、だ15分ぐらいで作ってくれれば5分で食べられるわけだから、もう15分から20分ぐらいでも作ってよみたいな。早くしてねってまた、ルイピはもう調理場に戻ってさ。で、言うとそこで、また楽しく会話してさ。そしたら18分後ぐらいに、ルイピが作ってきて、もう速攻取り分けてさ、ガーって食べて。ペペロンチーノは初めてだったけど、いや、美味しかったな あんななんかソースがかった感じのペペロンチーノ初めてだったな。なんかニンニクはおろしニンニクでペーストみたいなの使ってたから、なんか普通はね、オリーブオイルでニンニクの香りが引き立ったもので麺を絡めてって感じかもしれないけど、なんか、やっぱ独特で良かった。うん。まあ、そんなこんなで早く食べてですね、写真も撮って、なんとか終電に間に合いましたという日でした。でですね。まあ、もう、それ自体、もういろんな話をしたこと自体楽しかったんだけど、一つ衝撃的なことがあって、僕は、その、実家に住んでる頃、隣の家ね、まず、ユーが、結婚して、か、仕事関係でかで、家を出ます。で、ご両親は、先にお亡くなりになってるので、もうその家には、ジュンしか住んでいない時期が、結構あったんですね。で、ジュンもやがて結婚してその家を出て行きます。ってなった時に、空き家になった期間があるんですね。もうずっとしばらく放置じゃないよ、もちろん。固定資産税とかかかるだろうし。でもその空き家状態になった時っていうのが僕はちょうど中学校の終わりぐらい。中2、中3ぐらいか。で、ジュンは好きに使っていいよってスタンスだったの。もう友達となんかパーティーとかしたいならしてもいいし、みたいな。まあ自分一人でね、何か作業するとかなった時に集中できるんだったら、勝手に使っていいよ、みたいなことで、隣にですね、まあ離れじゃないけど、まあ離れにしてもめっちゃ豪華、2階建てだし、もう広々とした隠れ家的なね、友達なんかさ、誘ってもさ、いや、隣に家あるから、そっちで遊ぼうよ、みたいな感じで誘える、もう無敵の家が、しばらくの期間あったわけ。で、もう、お泊まり会とか、年末年始とかも使ってたかな。 もう友達、そんな大人数は呼ばないけど、数名呼んで、好きな食材買い込んで、そこで眠くなるまで楽しむっていう。もう最高の空間だった。まあある時はですね、一人でこの漫画が置いてある家だったから漫画を読みに行くっていうこともしてたりもしたんだけど、言うからですね、衝撃的な話が初めて知ったという、実はもう言うが住んでいる頃から言うの部屋は2階にあって、で2階でなんかしてると階段を登ってくる音が聞こえるんだって。で、階段は全部で13段って言ったかな。だけど、必ず11段で音が止むんだって。うるせえよって言うと、一旦音はしなくなるんだって。でも、やっぱり11回目の音で止まるんだって。他にも、なんか、鍵は、下の玄関の鍵は、その、純子とお姉ちゃんが帰ってくるから、開けっぱなしにしてるんだって。もういちいち、お帰りって鍵開けたりするのがめんどくさいから、もう開けっぱなしにしてたんだけど、下で物音がした時に、こう降りてったら、鍵が、もちろん内側からかけられてることがあったんだって。言う曰く、まあそれらはほんの一例で、物音とか、ちょっとした怪奇現象は、もう日常茶飯事の家だったんだって。それ聞いてさ、もう今は亡き家だからさ、もう自分の思い出でしかビビれないけど、あ、そう、みたいな。泊まりもね、友達と泊まったりもしてて、で、まあ、確かに2階って純の部屋と優の部屋しかないから、行くことなかったの、ほとんど。もう1階のキッチンとリビングがあれば十分だったから、ほとんど行ってなかったけど、玄関入ってすぐ左手側に階段があるとき、妙に薄暗くて気味が悪い感じはしてた。だから友達も無駄に、あ、なんかはしゃいでふざけて2階に行こうとかもしなかったのかもわかんない。何かで圧迫感があって、こう行こうとすら思わなかったのかな、みたいな。でもさ、一人で行ってる時もあったんだよね。ジャンプ山積みとかになってるからさ、一人でさ、リビングで読んでる時とかあってさ、そんな時、僕はさ、聴力が弱いんで。これメリットなんですけど、この部分においては。僕は怪奇現象に関しての音で言えば、よほどの物音じゃない限り聞こえないんで、今なんか声したとかさ、なんか泣いてる人の声するとかさ、そういう音関連の怪奇現象には疎いわけですよ。だから実際あったんだろうな、みたいな。そう考えるとちょっとね、夏にぴったりのゾクッとするお話もいただけましてね。でも、ゆうとか、じゅんももうもちろん、怪奇現象とか、幽霊がいるような感じを分かった上で住んでたみたいね。でも、その当時、子供に言うと、絶対怖がっちゃって、ね、遊びに来るのも嫌になっちゃったりとか、なんか、いいことではない。まあ、メリットはないから、だから、言わなかったけどさー、みたいなことで。その、だから今言うから余計リアルだよね。半分冗談だったら当時さ、怖がらせるとかさ、いやいや、嘘嘘、大丈夫大丈夫とか言ってさ、その当時でいいじゃん、言うの。だけどこんなさ、時を経てさ、言うってことはさ、マジだったんだなと思うよね。まあ、そんな感じで、とても楽しい、ひと時を過ごすことができました。僕は霊感があるとかないとか、そういうもうレベルにもないぐらい疎いものかなと思ってたんだけど、でもあの純と優の家で感じてたただならぬ2階へのオーラは多少こう感じ取っていたのかな、みたいな。まあなんかね、たまーにあるもんね、ここ嫌だなーって思うような空間ってね。でもまだ見たことはないんで、聞いたことも多分ないんで、まだ、その、大丈夫かな。でも一回見たり聞いたりしちゃうとさ、もう、それが癖になるというかさ、そこからすげえ見るようになっちゃうかもしれないから、まあ、これっきりにしたいな。余計なことは考えたくない。はい。ということで、なだらか向上心甘えさせるこっちです。それとはまた次回お会いできくしゅうでした。メガネたまにでもあるよ。お疲れ様に。